おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の忽那茂です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに、最良の人生を実現するためにというテーマでお話しします。さて、今日ははじめに、私たちの人生は自分の思った通りのことが実現するということをお話したいと思います。思った通りのことが実現すると言っても、皆さんはそんなバカなことがあるものかと思われるかもしれません。人生が思った通りになるというと、まるで魔法の話のように聞こえるかもしれませんが、実は私たちの心そのものが魔法のような不思議な力を持っていることを、あなたはご存知でしょうか。それは、これから修行して不思議な力が身につくのではありません。またどこかの宗教やパワースポットにお参りして不思議な力に目覚めるのでもありません。その不思議な力は、初めから私たちの中に満ち満ちているのです。そして今現に、あなたはその内にある不思議な力によって、ご自身の運命を自分の思う通りのものとして作り上げつつあるのです。これを仏教では三害唯心と呼んでいます。三害唯心とは華厳経の言葉で、私たちの住む世界はすべて心が表したものであるという意味になります。この三害唯心の真理を人生に応用できるようになれば、あなたも心に描いた通りのことを人生の舞台で実現できるようになります。しかし、皆さんの中には、これまでの人生でいろいろなことを企て、夢を描いて実行したけれど、うまくいかなかったという人もいるかもしれません。その理由については、もう一歩心の世界に踏み込むことで、失敗や成功の原因が見えてきます。私たちの意識の表面に浮かんでいる心のことを、心理学では現在意識と呼び、その奥にある心の領域を潜在意識と呼んでいます。そして表面にある現在意識は、心全体のわずか 5% に過ぎませんが、一方の潜在意識の方は、心全体の 95% を占めると言われています。例えば、あなたが 5% の現在意識で、どんなに強く繁栄や出世や幸福を願っていても、 95% にあたる潜在意識の方が、そんなにうまくいくものかとか、また失敗するかもしれないぞなどと強く心で思っていたのでは、その心で描いた通りのことが人生に実現するのです。また、人生が思うようにいかないという人には、心の奥底に罪の意識というものが潜んでいる場合があります。この罪の意識とは、過去にご自身や同族の方などが犯したと見える罪に由来するもので、私たちはこれをあぐなうために、無意識のうちに自分を責めたり罰したりと、そんな厄介な心の働きをします。この罪の意識がある場合には、現在意識でどんなに幸せを願っていても、95% の潜在意識が、自分にはそんな資格はないとか、自分のようなものが幸福になってはいけないと自己否定して、破滅的な方向へと無意識のうちに向かってしまう傾向があります。つまり、罪の意識とは、自分が不幸になることによって、過去に犯した罪を清算しようとする心の働きであり、どんなに現在意識で幸せを望んでいても、罪の意識が潜在意識に盤踞していたのでは、悪しき運命を自ら招き寄せてしまうのです。この自分を罰する心の働きを、自己処罰とも呼んでいます。幸せになるためには、自分を責める罪の意識を根底から解消しなければなりません。皆さんの中にも、もしかしたら心当たりのある方や、そんな知り合いがいるかもしれません。しかし、もしあなたがどんなに深い罪を背負っていたとしても、その罪は必ず解消することができます。その方法を 今日はお話したいと思います。例えば日本の神道では、罪のことを汚れと言い、他の宗教では原罪とも呼んでいますが、汚れとは生命の木が枯れた状態の木枯れを意味するとも言われています。また罪とは私たち人間の実相を包み隠すという意味から、包み、すなわち罪という言葉になったとも言われています。実相とは神が作られたままのあなたの完全円満な姿のことです。つまり罪とは、あなたの本質である実相が包まれることで、あなたが本来持っている無限の能力が覆われて発揮できなくなるという意味となります。しかし、包みはあくまでも仮のものに過ぎません。これはあなた自身ではなくて、あなたの本質を包んでいるだけに過ぎないのです。この包まれ、一見汚れたように見える仮の姿の奥には、私たちの本来の姿があり、それは今も光り輝いて生きているのです。この人間の本質のことを、禅宗などでは本来の面目と呼び、聖鳥の家では神の性質と書いて、神性と呼んでいます。また仏教では仏の性質と書いて、仏性と呼んでいます。聖鳥の家ではこのことを人間は神の子であると表現し、仏性、すなわち仏の子であるとも表現しています。このように私たちの本質は一人の例外もなく神の子であり、仏の子であり、それは無下の光にも例えられる光り輝く最高の存在なのです。それを隠している包みを取り去ってしまえば、初めからあなたのうちにある円満完全な神の子の本当の姿が現れてくるのです。ここで重要なことは、私たちはこれから罪を清めて神の子になるのではないということです。仏道の修行をした後に仏の子になるのでもないということです。私たちは初めから神の子であり、仏性そのものだと説くのが聖鳥の家の唯心実相の教えです。唯心実相の教えとは、神が創造された世界は完全円満であるという教えです。したがって、罪の意識という本来ありもしない包みを解消する秘訣は、私たちの実相が初めから神の子であり、仏性そのものであるということを自覚し、大いに喜ぶことです。ここで気をつけなければいけないことは、私たちの実相を包んでいる仮の姿にとらわれてはいけないということです。かつて犯した罪というすでに過ぎ去った私たちの本質でもない仮の姿をいつまでも握っていると、自分には幸せになる資格はないとか、今はとても喜べるような状況ではないという理由を勝手につけて、いつの間にか仮の姿に過ぎないものにがんじがらめになってしまうのです。しかし、過ぎ去った過去はもうどこにもないのです。そして、あなたは初めから神の子であり、罪を犯したと見えたことは、すでに過ぎ去って、跡形もないのだ、ということを知らなければなりません。これからは、握っていた罪を、神様の光の中へすっかり解き放ちましょう。そして、包みの奥にある私たちの実相のみを見て、私たちが円満完全な神の子仏の子であることを喜びましょう。その実相を見て喜ぶことが、聖鳥の家で実習する深層観という座禅的な瞑想法です。私たちが毎朝言う、人間の本質である神の子仏の子の実相を見て喜んで生活していれば、ちょうど太陽の光が照り輝いて暗闇を消すように、罪の意識は雲散無償、つまり跡形もなく消えてなくなるのです。たとえ何千年何万年続いた闇であろうとも、夜が明けて朝日が照らせば一瞬にして消え去るのと同じことです。あなたのうちにある光が輝き始めることによって、たった今この瞬間から、あなたの人生は光り輝くものへと変貌するのです。この包み、すなわち、 罪はないという聖長年の教えによって、罪の意識から解放されて、どれだけ多くの人が立ち上がり、喜びに満ちた人生を送っていることでしょう。仮の姿に過ぎない罪の一切合切を大生命なる神の光に委ね、そして人間神の子の実相のみを見つめ、さらに人生で経験した良いこと、嬉しいこと、ありがたいことのみに注目して感謝し、人生の巧妙面のみに注目する生き方のことを、聖長の絵では日時計主義と呼んでいます。日時計主義という言葉は、日時計が太陽の光り輝く時刻のみを記録することに由来しており、人生の光り輝く時である楽しいこと、嬉しいこと、美しいこと、ありがたいことのみに注目し、この印象を記録し、語り、思い出し、表現する生き方のことです。谷口正信、聖長の絵総裁の著書、日時計主義とは何かの中には、日時計主義の生き方について、39ページから40ページに次のように説かれています。引用します。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて、良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や、悟りへ到達するための優れた方法が悪を認めないという生き方である。引用を終わります。この日時計主義の生き方を実践して問題を解決した事例を一つ紹介しましょう。これは M さんという主婦の方の体験です。彼女は小学校の先生をしていますが、この悪を認めないという生き方によって児童を導いた話です。さて、 M さんは4年前に出産のため育児休暇を取り、そして一昨年の4月、2年ぶりに教室に復帰して小学3年生の担任になりました。ところが33人のクラスの中の6人が授業中に勝手に歩き回ったり、大声で叫んだり、時には友達に暴力を振るい、とても授業にはならなかったそうです。そんな生徒に M さんが言葉で注意すると、子どもたちはパニックとなり、ますます言うことを聞かなくなりました。 M さんは以前から聖長の絵で学んでいました。しかし生徒たちの仮の姿に過ぎない悪い姿を心で認めたことで、その現象にすっかり心を振り回されてしまったのです。聖長の絵の教えのこともすっかり忘れて、気がつけば生徒の悪いところを見ては叱ることを繰り返していました。2年ぶりに受け持ったクラスは学級崩壊の寸前でした。つまり裁きのクラスになったわけで、これでは先生も生徒も楽しくありません。なんとか1学期が終わり、夏休みとなりました。M さんは夏季休暇を利用して、富士山のふもとの富士河口湖町にある聖長の家、富士河口湖練成道場の練成会に参加しました。練成会とは、合宿して聖長の絵の教えを学び、実践する集いのことです。そこで、練成道場の総務を務める岩本悟本部講師に個人指導をお願いして、クラスの問題を相談しました。岩本講師の指導は次のようなものでした。あなたが真の教育者になるために導いてくれる33人の神様に感謝しなさい。M さんはその言葉を聞いて、はっと気がつきました。悪いのは子供たちの方ではなかった。私の見方が間違っていたのだ、と。つまり、子供たちの悪い現象ばかり注目して、実相の巧妙面を見ていなかった。現象の暗黒面に心を振り回されたことで、 子供たちの良いところを見て褒める生き方、つまり日時計主義の生き方を忘れていたのです。それから彼女は家に帰って毎日早朝に起床して、子供たちの初めから円満完全な光り輝く神の子の実相を感じて拝み、祝福し、感謝して喜ぶ祈り、つまり深層感を続けたそうです。そして夏休みが終わり、2学期が始まりました。どんなに離れていても心は伝わるものです。驚いたことに、子供たちはすっかり落ち着きを取り戻していました。これまでの経緯を知っていた校長先生が、久しぶりに M さんの教室を訪れた後で、教室を間違えたかと思いました、と言われるほど、子供たちの学習態度が変わっていたのです。また M さん自身も、子供たちの不完全な現象を認めず、人間神の子の円満な姿のみを心で見る、日時計主義の生き方を続けたことで、本当にある実相と、現れているだけに過ぎない現象との違いが、次第にわかるようになりました。たまに子供たちが反抗しても、その子の本質である神の子の実相を拝んで、おおらかな心で受け止められるようになりました。すると子供たちは、いたずらをしたときには、僕がやりました、と素直に謝るようになったそうです。反抗していた子供たちの姿は、まさに M さんを真の教師へと導く仮の姿だったのです。このように、人間を神の子として拝む日時計主義の生き方を実践することで、現実の世界にも大調和した円満な状態が現れてくるのです。それでは以上で今日の話を終わります。